理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第134回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世間ではですね、
はい、
シルバーウィークという5連休が終わりまして、
なんかゴールデンウィークのことはなんか GW って略すっていうのはもうだいぶみんなに浸透したと思うんですけど、
はい、
シルバーウィークを SW と略すらしいんですよね。
へえ、
なんかそういうのを見ました。
まあ、勝手にしろって感じですかね。
まあね、でも一応シルバーウィークは休めた口ですよね、吉谷さんは。
私は休みました、ドーンと。
私もまあドーンとまでいけないけど、トーンとぐらいは休みましたけど、和田さんは
さっぱりさっぱり休めておりません。
そうです、
いいなお二人。
あら、じゃあ和田さん何してたんですか。
仕事をしてましたよ。
あら、
頑張ってましたよ。
お疲れ様です。
仕事以外にもいろいろしてましたとも。
いやらいやらしい。
じゃあ和田さんがあのシルバーウィークの思い出お話になりますか。
思い出ないですってば。
いろんなことしてたって言ったじゃないですか、仕事
以外。そうですよ、いろんなことしてたじゃないですか。 あんなことやこんなことや、
そんなに話すこともない。
はい、
そうですか。私はね、
うん、
群馬県が実家なので、
はい、
実家に、まあ、お彼岸なのでお墓参りも行ったんですが、
うん、
ついでにちょっと足を伸ばして群馬天文台っていうところに行ってきました。
うん、おお、
群馬天文台って、まあいわゆる天文台の施設プラスなんか庭っていうのかな、施設内になんかストーンヘンジとかありますよね。
あ、そうそう、あの
ストーンヘンジ、
ストーンヘンジのレプリカみたいなやつね。
そうそうそうそう、そういうなんていうのかな、実物大の
結構大きい、
あの遺産のコピーみたいなものがあってっていうの。
実物大なんですか。
多分ね、少し小さいかもしれないですけど、基本的にあの結構大きいです。お庭全体に広がってますよ。
へえ、
あのなんていうの、モニュメントみたいな感じ。
おお、モニュメント。
そうそうそう、私が群馬天文台にいたのは、はい、夕方から夜だったので、こっちの屋外モニュメントは今回は寄ってないんですよ。実は
ジャントルマントルを見なかったわけですか。
まあ横目に見つつなんですけど、
お、
群馬天文台って観望会というか星の観測会をやってまして、
はい、
天気が良ければその望遠鏡を覗かせてもらえるんですね。
うん、
で連休中とかだとボランティアの人が出ていて、その屋外に天体望遠鏡を持ち出して覗かせてくれたりっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ建物の中に入ってる設備は大きいので、65センチの口径の反射望遠鏡っていう、う
んうん、65センチの口径、
そうですね、直径が65センチの反射望遠鏡っていうのと、もう一つ直径が150センチの反射望遠鏡っていうのがあります。
え、
150センチ、
150センチ、直径がね、
私156センチなんですけど。
そう、だから香里さんぐらいな人がその鏡の上に寝ても入っちゃうぐらい。
ふーんって感じですか。
鏡の上に寝たら邪魔って感じですか。
邪魔ですか。あ、そうですか。
大きさ的にね。
うん、
で普通、1メーターよりも大きいような望遠鏡って目で覗くところついてなくて、
え、
計測用 の、 その、うん、赤外線カメラとか、あと計測用の機器がくっついてるパターンが多くて、あんまりこう覗いけるところってないんですけど。
あ、なるほど、観察をしたやつが目で見て観察するんじゃなくて、まあ、パソコンというかそういうコンピューターにつないで解析するようにもなっちゃってるわけですね、
うん、
普通は。
そうです、そうです。
あ、それをそれが直接目に見えるようになってるってこと
ですか。150センチの方も覗けるし、
うん、
65センチの方は目で見るのがメインで、もちろんあのカメラとかもつなげるんですけどっていうのがあって、国内最大級らしいんですね、目で覗くことができるという望遠鏡。
最大級、まあ、一番大きくはないけど、でもそこそこでかいってことですね。
うん、 ちょっとね、さっき調べたら2メートルっていうのがあるらしいので。
わーお、上には上がありますけど、はい、え、私完全に中に入ってゴロゴロしちゃう系。
止められると思いますけど。あ、そうそう。大きさ的にはそのくらいのやつで、
はい、
で、前にも何回か行ったことあるんですけど、この150センチっていう方を覗かせてもらってるのは初めてで、
気象条件とかが揃って、まあ、初めて覗くことができるから、今まではあんまりそういうタイミングでは行ってなかったってことですか。
うん、だったり、あとはメンテ中だったりとかでね。
あららら、じゃあ運がよくそのシルバーウィーク中、まあそういう観望会か何かやってたんですか。
うん、土日とか、土日っていうか土日の前の晩とか、あとは連休とかには、夜7時から10時まで、
うん
うん、あ、結構遅くまでやってますね。
そうなんですよ、観望会というか、覗けるイベントをやっていまして、で今回は150センチの方の望遠鏡も稼働していて、
あ、なるほど。毎回稼働するわけじゃないから、観望会に行ったら必ず覗けるわけじゃないんだけど、
うん、
もう今回吉谷さんはまあ、3度目の正直というか、
何度目かの正直でね、
やっと150センチにご対面することができたと。
そうですね。
何を覗いてきたんですか。
何見てきました。
スカートの中、
星なので。
何の星をご覧になってきました。
ね、アルビレオってわかりますかね。
アルビレオ、
アルデバランならわかりますけど、
二重星になっている星で、
うん、はい、
夏の大三角の真ん中ぐらいにある。
二重星っていうことは、二つの星がお互いを中心にぐるぐる回り合ってるってことですか。
ほんとね、ぐるぐる回り合っているというよりは、二個すごく近くで見える。
その二個が近くで見えるのは、たまたま地球から同じ方向に見えるだけじゃなくって、実際星と星との距離も近いんですか。
これは、二重星ですけど、
うん、
お互いぐるぐる回っているのか、
はい、
要は連星っていうなのか、うん、見かけが二重なだけで、うん、実は離れているのかは、うん、よく分かってないらしいんですよ。
へえ。
なので、
うん、
もし連星、要はくって、うん、お互いがぐるぐる回ってるんであれば、10万年ぐらいの周期じゃないかと言われているんで、結構離れてるね。
ああ、一応その、お互い影響し合う距離ではあるけど、
うん、
まあその、10万年ぐらいかけながらぐるっと回るぐらいの距離感はある。
かな？みたいな感じ。まあだから、
そんなに近いわけじゃないんですね。遠くでもないけど。
なので、お家で使うような天体望遠鏡でも少し性能が良ければ、うん、ちゃんと2つ見えるし、あの銀河鉄道の夜で出てくるんですよね。
へえ、
うん、
宮沢賢治の。
そうです、そうです。あのサファイアとトパーズっていうのに例えられて、色が違うんですよ2つ。
うんうんうん。
サファイアといえば緑色、
なんかね、青っぽい色とオレンジっぽい色で2個見えて、その150センチの望遠鏡で見せてもらった時には、全然二重星な感じがしなくて、2個別々に見える。倍率が高いので。
なるほど。ちゃんと2つの星を2つの星として認識できるぐらいに見えるわけですね。
そうですね。っていう感じでですね。普通の望遠鏡というか、お家用の望遠鏡でも二重星には見えるので、見てみるといいんじゃないかなと思います。まだ、夏の星座ではあるんだけど見れるかな。
まあ、夏の大三角形の真ん中っていうとね、そうですね。まだ、日が落ちて早い時間であればまだまだ見られますね。あ、そうです、そうです。
8時とか9時とかだったらまだまだ見られるかな。
白鳥座の頭に当たる星ですよね、アルビレオって。
そうですね。
はい。
なので、夏の大三角、ベガ・アルタイル、
デネブ。
あ、そうそう。ベガ・アルタイル・デネブの三角形の、なんか真ん中あたりにあって、白鳥座で言うと、頭の方と、頭の先っぽか、っていうのが、アルビレオになります。
おー、なるほど。それは、だいたい何等星ぐらいに見えるんですか？
二等星じゃなくて三等星かな。
あ、じゃあ、そこそこ、 まあ、明るいまではいかなくっても、普通にその、まあ、二つに分けて見れるわけじゃないにしても、星としては見られやすい
です、
ね。
うん、そうですね。
はい。
じゃあまあ、大きなね、すごく性能のいい望遠鏡を持ってる人は、そこから二つの星を探すっていうのも面白そうですし、まあ、そこまで行かなくっても、とりあえずアルビデオを探して、実はそれは2つなんだなっていうふうに思いを馳せることも可能ってことですね。
そう思います。
おお、なるほど、はい、面白いですね。
ということでそんなのを見たり、はい、あと65センチの方でもね、いくつか星とか、うん、あと月のこう表面を見た感じにもなりました。あの視界全部に月が入らないというか大きく見えるんで、なんていうの、視野の中に月があるんじゃなくて、月の一部が見えるっていう感じ。
おお、なるほど。結構でかく拡大されたわけですね。
はい、そんなのを見てきました。
結構ね、観望会って調べてみると案外いろんなところでやってるのでね。
そうそう。
結構ね、そういうの調べてそういうタイミングに合わせていくと案外いろいろ教えてくれる人もいるから良さそうですよね。うん、
いいと思います。
はい、
あと昼間でも太陽を見る観望会とかもありますのでね、それも面白いかもしれません。
あ、いわゆる、まあ、ちょっと今の時期は少ないかもしれないけど黒点の観察とか面白そうですよね。
ええ、
半年ぐらい前、ね、結構黒点でかい時期がありましたもんね。
そうで、ちなみに群馬天文台ではですね、その時には昼間は金星を見るっていうのやってました。
あ、昼間に金星。
そう、あの三日月型に見える。
お、なかなかね、その昼間に星を見るっていうことは普通の人はやっぱり結構いろいろ危ないこともあるのでね、見づらいと思いますけど、うん、そういう天文台とかで見るのは面白そうですね。
そうですね、あのしっかり、うん、あの金星を追っかけて見せてもらえるので、
うん、
面白いんじゃないかと思います。
はい
はい、
はい、
で今日本編の方はですね、
うん、
はい、
あのお便りにもちょっとあったんですけど、
はあ、
高気圧とか低気圧とか前線とかそういう天気予報でよく出てくる言葉って、うんうん、分かってそうでなんかモヤモヤすることがあるっていうのがあって、その辺を、ちょっと丁寧に解説してみようかななんて思っております。
お、
はい、
そうするとお天気お姉さんにちょっと近づけるって感じですね。
そうですね、お天気お姉さんの言ってることがちょっと分かるようになるかな。
お、楽しみです、は
い、そんなことで、本編に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日は天気予報でよく聞く用語だけど、
うん、
ちょっとわかんないものとかを説明してみたいと思います。
はい、はい、結構耳からはね、いろいろ聞くんですけど、うん、なんだろう、微妙に漢字がわからないというか流しちゃってる言葉ありますよね、う
ん、あと、ま、なんだっけ、この前の台風の時にもちょっと話したんですけど、
はい、
はい、
なんで台風って起きるんだっけみたいな話とかもあって、
うん、
今日はとりあえず高気圧と低気圧から話していこうと思うんですね。
お、
高気圧と低気圧、
うん、でまずは気圧の話をしなきゃいけなくて、
うん、
はい、
で昔ホニャララミリバールって言ってて、最近なんとかヘクトパスカルって言ってるんですけど、
おうおうおうおう、ミリバール久しぶりに聞きました。
そうで、あと1気圧っていうのもあって、
うん、
はい、
で普通の、ま、地球の上で平均的な気圧っていうのが1気圧、
うん
うん、でこれは、1013ミリバールで、1013ヘクトパスカル、
うん、ミリバールとヘクトパスカルって単位は変わったけど結局数字的には変わらないんですよね。
あ、そうそうそう、あの数字が変わらないようにちょ調整して、
はい、
なんですよ、
はい、
でヘクトパスカルっていうのが、まあ、
はい、
分かりにくいっていう話もあるんですけれども、
うん、
1気圧は1013ヘクトパスカルで、あの、うん、なんていうのかな、パスカルっていうのが元々の単位なんですけど、うん、ヘクトパスカル、
パスカルって、はい、はい、人の名前のパスカルですか？
そうです。ヘクトパスカルは100パスカルなんですよ。
ヘクトっていわゆるヘクタールと同じですね。100っていう意味ですね。うんうん、はい。
そうです。で、パスカルっていうのは、1平方メートルの面積に、1ニュートンの力がかかると1パスカルなんですけど、まあまあ、とりあえずですね、ヘクトパスカルで1013が真ん中、標準だと覚えていただければいいと思います。
はい。
1013が真ん中。
そう。でね、それよりも高ければ高気圧、うん、それよりも低ければ低気圧かと思うと実はそうではなくて、こっちが大事、今日は。山とかと同じで、全体的に標高が高くて、その中でも、飛び出しているところと凹んでいるところがあるじゃないですか。
うんうんうん。
で、そっちに近くて、高気圧、低気圧っていうのは、周りに比べて、低いか高いかっていうので決まります。
うんうんうん。
なので、
じゃあ、はい。
一応ね、何ヘクトパスカルっていう数字が大きければ高気圧で、小さければ低気圧なんですけど、
うん。
周りがある程度高いと、ちょっとだけ低くても、低気圧に なるし、逆もまたあります。というのだけ覚えてください。
とりあえず、その、1気圧イコール1013ヘクトパスカルなんだけど、それは、とりあえず今回は置いといて、周囲との比べ方なんですね。
そう、デコボコ感だけを見ていただければよくて。
はい。
ほんで、なんで低気圧が起こるかっていう話をすると。
まあでも、その感じから言えば必ずどっかから低ければ全て低気圧なわけですよね。
うん。なんですけど、
うん。
うん。
だいたい低気圧っていうのは、
うん、
上昇気流って言って、地上の水とか、まあ、海水とかね、空気とかが温められて、うんうん、そこに上昇気流っていうのが生じます。
イメージとしては、なんだろう、温まって、水蒸気がブオーって上に上がってるような感じですね。
水蒸気っていう言い方よりも空気全体が上がってる感じかな。
アゲアゲな感じ。
上げ上げな
冬なんかね、部屋で暖房を使ってると上の方に暖かい空気溜まりますもんね。
そう、そこで、上がっていくじゃないですか。
うんうんうん
う
ん。
そうすると上がっていくってことは、ほんのちょっとそこの空気が薄くなるんですよ。
うんうん。
上がったことによって、うん、まあ、海面スレスレのところはちょっと薄くなる感じ。
そう、それで周りから空気が、流れ込んでくるのね。薄くなる。
ああ、はい。
っていうのは低気圧で、気圧が少し低くて周りから空気が流れ込んできて上昇気流があるっていうのが低気圧。
うん、あ、なんとなく天気図を見ると低気圧高気圧っていうのはベトッとそのあるような感じはするけど、
うん、
立体的に見ると上の方
空気が上向きに流れているところが低気圧で、
うん、
逆に言うと下向きに流れているところが高気圧。
圧迫されてる感じか上に逃げてる感じかっていうことなんですね。
なので高気圧からは空気が吹き出していて、
うんうんうん、
地面ではね、
うん、
で低気圧には吸い込まれていく感じがあります。
はい、
うん、ちなみに高気圧と低気圧って、どのくらいかっていうとさっき1013って話をしたんですけど、
はい、1気圧ですね。
そうそうそう、高気圧だと1020とかもうちょっといくこともあるんですけど、まあ、1020ぐらい。
うんうん、
で低気圧だと1000を、切って、990いくつとかが低気圧だったりするんで、だいたいね 2% ぐらいの、圧力の差なわけ。
あ、すごく大きな圧力はないんですね。
そう、それで空気が流れていく感じが、まあ、高気圧と低気圧だと思ってください。うんうんうん、
それだけの差でこう風が流れ込んでったり出てったり天気良くなったり悪くなったりってしてるんですね。
そう、だからこれがもっと気圧の差が大きくなると流れ込む風とかが強くなって、
うん、
台風っていう時はだいたい気圧でいうと950とか960ヘクトパスカルとかになるやつもあって、そうするとなんかすごく中心の風が強くなったりするわけですよ。
うん、うん、中心に流れ込む風がってことですね。
そうですね。
あ、そっかそっか。前回の配信で話ありましたけど、いわゆる節穴の台風の目、上方向に風が吹いてるって言いましたけど、
うん、
そうか、上方向に風がついてるのは低血圧なのか。
低気圧ね。
あ、低気圧なわけだ。
そうです。で、 上に向かって空気が上っていくと、
うん、
湿度がある程度あると空気が上の方に上るとだんだんこう水が溜め込まなくなるね、空気の中に、
うんうん、
温度が下がるから、
うん、
そうすると、空気の中に溶けていたというか湿度があった水が実際にこう結露するというか、
はい、
空気中で水蒸気になり、雨粒になりってやって雲になるわけですよ。なので低気圧
中学校の時習った、
そうです、低気圧のところでは雲があって天気が悪くて高気圧のところは晴れているっていう感じになります。単純な話、
単純な話、空気が上に行って地球表面から離れると気温が一般的には下がるから、うん、同じ空気の中に含まれている水蒸気が、まあ、結露して水になる、水っぽくなって出てくるから雲になるわけですね。
そう、水蒸気になって目に見えて空気になって、うんうん、雲になって、
うんうん、
氷の塊とかが、雲の中に入ってると、ちっちゃいちっちゃい、
うんうんうん、だから低気圧って言われてるところには、まあ、一般的には雲があるわけですね。
そうです。
おー、
はい、あのすごく乾いてるところだと、うん、低気圧ができても雲はできないんですけど、
うんうん、
水分があると雲ができやすいっていうところが、まあ、低気圧になる、
うん、はい、
あ、そうかそうか、だから砂漠の上なんかはもちろん地面が熱いから空気温められて上昇気流になるけど、上では雲はできないんですね、乾いてるから。
そうですね。あともう一個、低気圧って言われてるのは、ある程度範囲が大きいやつを低気圧って言って、その夏、うんうん、こう入道雲ができるようなすごく極端に狭い地域で上昇気流が起きて雲ができるやつは一般的には低気圧とは言わないで、
うん、
局所的な上昇気流っていう言い方をします。
あ、なるほどなるほど、うん、起こってることは変わらないんだけど
規模が違って、
天気図にかけるような時に初めて低気圧っていう言い方をするってことですね。で
そのくらいの大きさじゃないと、あの、うん、夕方だけ上昇気流があるじゃないですか、入道雲とかだと、
うんうん
うん、
すごく一時的なものなので、それをいちいち、少し気圧下がるはずなんですが、もう少し緩く、うん、そのなんていうのかな、何百キロっていう範囲の全体的な、気圧の、分布の見方をするっていうのが高気圧低気圧っていう風な考え方ですね。
はい、
うん、
それで、今も言った通り一般的に普通は低気圧のところがお天気が悪くて雲があって、高気圧のところは晴れてっていうのが、はい、うんうん、分かると、その天気予報で低気圧が近づいてくるので雨が降るでしょうとか、高気圧に覆われているので晴れが続くでしょうっていうのが、あ、そういうことだなっていうのが分かるんじゃないかと思います。
あ、はあ、はあ、なるほどなるほど、ちょっとつながりましたね。
今日の、目標は天気予報でお天気お姉さんだったり気象予報士の人が喋っていることがふむふむって分かるようになるのが目標なので、う
ん、お天気お姉さん可愛い人多いですよね。
それはテレビに映る人はじゃないですかね。
ああ、そうですか。はい、
で他に天気予報でわからないことって最近もあるんですけど、うん、前線っていうのが出てきます。
ああ、そうですね、うんうん、秋雨前線っていうのが最近ですし、あとは梅雨前線、そうそうそう、梅雨の時期も言いますね、うんうん
うん、そう、前線って何かっていうと、
うん、
まあ、英語で言うとフロントラインですよ。
あ、英語であるんですか。
そのまんまといえばそのまんまですね。
で何が最先端の線かっていうと、あったかい空気の塊と冷たい空気の塊がぶつかり合うところ、
うん、
で昔は不連続って言った、不連続線って言ったこともあるらしいんですけど、
うん、
要はあったかい空気と冷たい空気の境目ね、
うん、
であったかい空気と冷たい空気が、ぶつかると、なんていうかな、急には混じらなくて、あったかい塊と冷たい塊がぶつかり合ってある動きをするっていうのが特殊なお天気になりますよっていうのが前線なのね。
あったかいところ冷たいところが段階的にぶわっと変わるんじゃなくて、ちょっと段差があるわけですね、
うん、あのあったかい空気の塊と冷たい空気の塊があって、それがぶつかるときに前線になるんですよ。全体的に、北の方が冷たくて、とか寒くて、南の方が暖かくてっていうのが、 なだらかにつながっているときには前線というのは起きない、
うんうんうんうん、
冷たい空気の塊と暖かい空気の塊が、近くに存在してガッチンコってぶつかると、前線ができる。でそれが、日本だとその梅雨時と、はい、秋にはよく起きて、
うん、
で、前線が、日本のところに起きやすくなる。で雨が降りやすい。でなんで前線があると雨が降るかって話をこれからします。
はい、
例えば、どっちがいいのかな、暖かい空気が押し気味、
はい
はい、
だと暖かい空気の方が軽いんで、
うんうん、
冷たい空気の上に乗り上げます。
うん、
そうすると、そこでも上昇気流が起きて雲ができるんですけど、
うんうんうん、
乗り上げる時の、スロープはなだらかめにこうあって、温暖前線のエリアでは少し広い範囲で雲が起きます、起きるとかできます。
はい。
で、寒冷前線っていうのは、寒気、冷たい空気の方が優勢で、冷たい空気の方が攻めていくのね。
うん、
うん。そうすると、冷たい空気の方が重いんで、暖かい空気の下に潜り込もうとするんだけど、
うん。
そう簡単に潜り込めないんで、
うんうん。
暖かい空気を、なんて言ったらいいんだろうな、押し上げながらじりじり進んでいく感じになるんですよ。
うんうんうん、
これね、寒冷前線と、温暖前線の断面図とかで検索していただけると、うん、断面がわかるんですけど、
う
ん、寒冷前線の方が一般的にその、境目が急に立ち上がるね、要は縦になっていて雲も縦長にできがちなんです。
うんうんうん、
そうすると、縦に雲があるってことは同じところにたくさん雨が降るので、寒冷前線の方が狭い範囲で、雨が降って、温暖前線の方が広い範囲でそんなに強くない雨が降るっていうのが一般的。
うーん、
で、あの暖かい空気と冷たい空気がぶつかるところは、
はい、
上昇気流が起きて、低気圧ができることが多いんですね。そうすると、低気圧が起きると、風が中に吹き込みます。そうすると、はい、風が吹き込むと、コリオリの力っていうのが働いて、あの低気圧のところでは時計回りと反対、反時計回りに空気の流れができるんですよ。
うんうん、
ここまでいい、ここまでいいですか。
私、
私、
はい。
で、ここからちょっと難しいのね。前線がありますと、
はい、
で南から暖かい空気が攻めていきます。北から冷たい空気が攻めてきます。
うん、
はい、そのままだと、押し合いで、まっすぐな線なんですけど、
うん、
真ん中あたりに低気圧ができて、全体でこう左側にぐるぐるぐるって回るっていくと風がね、
うん、
そうすると、上から見たときに低気圧の左側、いや西側では、上から下、北から南に全体の空気が動く、
うん、
で東側では南から北に全体の空気が動く、
うん、
いい？そうすると低気圧の西側で寒冷前線、はい、要は北側の冷たい空気が攻め込んで、
うんうん、
東側で温暖前線、暖かい空気が攻め込むようになることが多い、
うんうん
うん、
そうすると、皆さんがよく見る、低気圧の左側に寒冷前線が出ていて右側に温暖前線が出ているっていう天気図が出来上がるんですよ。
うん、
っていう感じで、低気圧と前線があるときには、雨の降り方が左右で違ったり、前線の動きが左右で違ったりするっていうことが起きます。
うん、
で、押し合いしていて、あんまり、なんだろうな、暖かい方と冷たい方が力が均衡してどっちにも行かなくなると、その場に止まっちゃうんで、
うん、
そこれを停滞前線って言います。だんだんつまんなくなってきた？
だんだん。
これね、図を用いないとなかなか難しいんですけど、図があるとね、うん、ちょっとわかるんじゃないかと思うので、うん、ぜひ皆さんこれ聞きながら、もう一回ちょっと巻き戻していただいて、温暖前線と寒冷前線と、停滞前線の図をどっかで調べてみながら、聞いていただくと、ふむふむってなると思います。
はい。
はい。そんな感じで、
はい、
高気圧、低気圧、前線と来たら、他になんか、天気予報用語で分かんないとか、これってなんだろうってありますか？
あ、吉田さん、最近よく天気予報で聞く爆弾低気圧ってどんなもんですか？
あ、爆弾低気圧ってたまに言いますよね。
はい。
これって急速に発達した低気圧って発達って言うんだけど、発達ってなんだよって話があって、はい、分かりやすく言うと、台風の時にもちょっと話しましたけど、中心の風がすごく強くなると台風の強さが強いって言い方をしたんですけど、
うん、
低気圧の、気圧がどんどんどんどん下がるっていうことが、はい、起きると爆弾低気圧って言って、その時には上昇気流も激しいし、起きる風も強いっていうので、天気が悪くなって被害が大きくなるので爆弾低気圧って言い方をします。
あー、なるほど。
で、急激にその気圧が低くなって、お天気が悪いのがやってくるのが爆弾低気圧かな。
じゃあそこじゃやっぱり強い雨がドーンと降ってくる可能性が高いわけですね。一般的にはそ
う
ですね。
爆弾低気圧っていうとすごく大荒れの天気、台風に近いような風がたくさん吹いて急に雨が降ってみたいなことが起きます。
急に空が真っ暗になったりしますもんね、部分的にというか狭いところで。
あの、夕立とかよりも長く、雨が降ったりするんですよね。爆弾低気圧とかで雨が降るときって、
はい、
雲の中で雨が降る前ってちっちゃいこの氷の粒の時には降ってこないのね、うん、上昇気流と釣り合っちゃって、
ああまだちっちゃくて軽いから
なんだけど、それがくっつき合って氷の粒が氷の塊になると、うんうん、上昇気流では持ちこたえられなくなって落ちてきます。
はい、
で途中で溶けると雨になるんですけど、
うん、
たくさんたくさん氷が作られて落ちてくるまでに溶けないと、
はい、
雪になったりすることもあるんですけど、固まりも落ちてくることが結構あって、
うん、
特に入道雲みたいな急激に、たくさん雲ができるときには氷のまま落ちてくるのが、氷とかあられとか、
ああ、
っていうのが氷のまま落ちてきたときに使われるやつで、氷とあられっていうのは、実は氷で違いはないんですけど、大きさで区別するようになってます、はい、
落ちてきた時の大きさ、
そう、地面に落ちてきた時に5ミリ、直径5ミリね、よりもちっちゃいとあられ、大きいと氷。
結構大きさ違いますね、
うん、なので氷が降りましたっていう時には、うん、あの自動車とかのね、屋根にこ
う
ちっちゃいへこみができたりします
。
あ、吉谷さん、あのうちの姉がアメリカのオクラホマ州っていうところに住んでるんですけど、
はい、
そこはあの氷とか竜巻のメッカなんですよ。
あら、
しょっちゅうですね、まあ、しょっちゅう割とよくソフトボールくらいの氷が降ってくるそうです。
結構やばくないですか。
まずいんじゃないですか、いろいろ
まずいです、外にいると。
そういう時には家の中に避難です。家の屋根とかもう突き破っちゃうんじゃないの。
そうですね、あのうちの姉はまだ直接被害に遭ったことはあまりないと思うんですが、うん、あのオクラホマ州でこんなのがあったよっていうのを知らせてもらうと、自動車のフロントガラス突き破ってたり、屋根がもうべっこんべっこになったりしてました。
そうですか。
結構生きていく上でも大変ですよね、死活問題。
そうですね、日本でもね最近あの氷って聞きますけど、は
い、そうですね、なんか局所的にバーッと降ったでいろんな被害があって、話はちょこちょこ耳にするよう
にな
って、はい、
野菜がダメになったり、
あ、はいはいはい、
あと私の知り合いも氷あったことがあって、
うん、
あの車にポコポコちっちゃい、なんていうの、穴は開かないんだけどへこみができるじゃないですか。
ああ、ビビダンが当たったような感じですね。
直してもらうのすごい大変らしいです。
うん、
一箇所一箇所こうね板金で戻さなきゃいけないんで、
あ、そんな
大変だ
という感じで、氷とあられはそんな感じで違うんですけど、
うん、まあ、あられは好きなんですけどね。
それ食べる方ですね。
そうそう、食べる方、美味しい。
あ、そうそう、そういえばあのさっき竜巻のメッカとも言いましたけども、竜巻とつむじ風って違うんですか。
違うはずですよ。で、なんだっけ、竜巻の大きさとか強さって、
はい、
F なんとかって言うんですよね。で、何さんだっけな、日本人の気象の、学者さんが、そのスケールを作って F スケール、
へ
ー、
はい、あ、藤田スケールってやつですね。
そうそうそうそうそう、
藤田さんが考えたんですね。
藤田さんがこのくらいの大きさだったら、はい、いくつっていうスケールを考えて F1 とか F2 とかっていうので表されるんですけど、それは藤田さんっていう人の功績らしいです。
おお、すごいですね。
私はつむじ風と竜巻ってしっかりした定義は知らないんですけど、つむじ風ってどっちかっていうと、あの、なんだっけ、 運動会の練習してるときに校庭でできるやつ。
ああ、うん、時々なんかちっちゃな渦巻いてっていうのありますよね。
っていうのがつむじ風で、竜巻は、うん、さっきもあったけど、上昇気流で積乱雲が発達して、上空から、なんていうの、お風呂で水抜いたときにできるような、くるくるくるって巻いたのが空から降りてきて、うん、っていうのが竜巻だと思ってるんですけど、多分そんな感じの違いなんじゃないかと思うんですけどね。
つむじ風はなんとなくその地面近くでぐるぐるって風が巻いて、
うん、
少し上に巻き上がるような感じですけど、竜巻は上から降ってくるんですね。
上から降ってくるというか、上から、地面に向かって伸びてくる。
へ
え。そうそうそう。で、つむじ風ってやっぱり、上昇気流と周りからの風の、組み合わせで、広いところで晴れて天気がいいような時だから、曇って黒い雲が出てる時とかではなくて、
うん、
結構カラカラな時に、できるんですけど、
うん、
竜巻はどっちかっていうと、どっちかっていうとじゃないですね、竜巻はその、積乱雲というか強い、局所的な上昇気流が起きた時に、すごい速い回転の、なんていうの、気圧がとても低いところができて、そこの風が自分でぐるぐる巻きながら、うんうん、気圧が低いっていうのをなんだろうな、自分で作り出しながら、回っていくっていう強い風で、空から伸びて下によく日本海の海上とかでね、映されてるの見てもよくわかるんですけど、空から下がってきて、消えちゃったり、空から下がってきて海上までくっついてしばらく動いたりっていうのがありますよね。
なるほど。
でもつむじ風だからといって、侮ってはいけなくて、それでもやっぱり大風は吹くので、よくあるテントが飛ばされるとか、うんうんうん、人的被害が出ることもあるので、つむじ風が来たからわーって言ってスマホで動画撮ってる場合ではないです。
はい、まずは身の安全ですね。
そうですね、
うんうん、
はい、
という感じでいろんなお天気のことをお話ししてきました。
はい、
はい、
夏休みとかってお天気記号で毎日の天気とかつけました？
あー、つけた、つけました。
夏休みではないけど何回かやったことありますね。
で、快晴と晴れと曇りとみたいなやつと、あとせっかくこんなマークあるのに使わねえじゃねえかよってあるじゃないですか。
はい。
ひょうとか書いてみたいんだけど、ね、結局晴れ、快晴、晴れ、曇り、雨ぐらいしかなくて、
うん、
で夏休みの宿題とかだと1日に1箇所というか1個しかは記入するところがなくて、曇りのち晴れとかどうすんだよとかって思いながらね。で、マークってなんか日本独自らしい。
え？
丸に縦線とか塗りつぶしとかやってるのは日本独自のマークで、外国では違うマークとか違う記号があるみたいです
。なんか結構統一してくれないと、ね、空は繋がってるからなんか微妙ですね。
だから、なんだっけ、気象通報って言って、NHK の AM ラジオの第2で、各地の天気と風速と風向とかって言ってるのを、
はいはい、
天気図に起こすみたいなことをやったりするんですけど、
はい、
その時に各記号が日本独自なので、海外では通用しないらしいです。
ありゃ。
へ
え。ちなみに快晴と晴れと曇りの差って知ってます？
雲が何パーセントぐらい空を覆ってるか。
あ、そうそうそうそうそう。なので、
やったね。
本当に雲が全然ない時には快晴。
うん。
で、雲が、2割を超えると快晴ではなくなっちゃう。けど、8割ぐらいになるまで、8割いいんだかな ?8 割になるまではまだ晴れ。
あ、結構曇ってても晴れてるんですね。
うん。結構粘りますね。
うん。で、それよりも雲がたくさんになると曇り。
はい。
ということでですね、結構晴れが広い。
うんうんうん。
なので、雲何割かっていうので、決まります。
まあ、シルバーウィークはね、なんか、比較的、まあ、 快晴とまで言うかどうかは微妙なところですけど、そうですね、雨はあまり降らなかったし、まあ、うんうん、夜星が見られたかっていうとちょっと雲が多くてあまり見られなかったですけど、日中すごく雨が降ってとかそういう話はなかったですもんね、
うん、
だからお休みの人はいろいろ出かけられるチャンスだったかもしれませんね、
う
ん、
行楽日和でしたね、
はい、
はい、ちょっとだけね、天文台のところでは薄雲が出てですね、目ではあまり星を見えなかったんですが、はい、そんな感じで晴れと曇りと、快晴の違いとか、
はい、
ひょうとあられの違
い
とか、つむじ風と竜巻の違いとか、高気圧と低気圧についてとかお話してきました。
はい、
ね、
これからお天気お姉さんにね少しでも近づけるように頑張っていくといいと思います、
うん、そうですね、気象予報士になるには、まあ、この絵この辺りは序の口で、その他のこともたくさんお勉強しなきゃいけないんですけど。
はい。
ということで、今日は、お天気についての、ま、基礎知識かな。豆知識というよりは基礎知識というのを、お話ししてきました。
はい。
はい。
はい、これからね、秋雨の季節になりますけれども。
なんですとまた雨が降るわけですか？
また雨降るんじゃないかと思うんですけど、
そうですね。
天気図が出ているところでも、なんだかわかんないじゃなくて、あ、この辺は天気が悪いとか、前線が伸びてる下には雲があるとかっていうのを気にしながら見ていただけるといいんじゃないかなって思います。
はーい。
はい。
はい、
ではですね、告知の方に行きたいと思います。
はい。
はい、そんなエリカの時間 B では皆様からのメールをお待ちしております。
はーい。
メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp。
今回のキーワードは何にしますか？はい、
今回もあるんですね。
キーワードを出すのはいいんですけど、
はい、
キーワード書いてくれるメールがほとんど来ないん
ですよ。あら、あら、あら、あ、そうですか。
はい。というのもありまして、ま、ぜひ、
うん、
感想などください。
ね、キーワードは、じゃあ今回のキーワードは上昇気流ってことで。
わかりました。上昇気流って書いていただいた方は、はい、
ハッピー。
香里さんが喜びます。
ハッ
ピー。はい。あと、我々そんないプロジェクトという活動の中の一つの番組で、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間 B 以外でも、そんない美術の時間、そんなことないっしょ、そんないイット、ダルなどの番組を
配信しています。R40、毎回忘れますね。
いや、香里さんのために撮っといてあるんですけどね。
R40、ちゃんと言ってください。
わかりました。そんな IT-R40 などの番組も配信しております。
はい、
我々のホームページ、そんない .com sonnai.com から、または、iTunes などの、ポッドキャストが集まっているので探していただけると見つかると思います。そちらもぜひ聞いてください。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
あと YouTube や Twitter での、情報発信もしているので、そちらもチェックしてみてください。
はいはい
はい、ということで、そんなエリカの時間 B 第134回お送りしてまいりました。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。